ました。月曜リジンチャンプルお相手は鈴川サーキットのサーキート、
すずです。
よろしくお願いいたします。2月12日月曜日、
はい、
建国記念日ですかね。
そうなんだ。
非国民や。非国民
め。そうなんだ、ジャパンは。
ジャパンはそうなんです
よ。そうですか。
もうジャパンって言ってる時点でね、あんまりあなたには関係なさそうな祝日だなって思うんですけども、
ね、
まあ、建国記念日で。
あ、そうですか。健康の日。
建国記念日。
あ、建国記念日。
健康の日は多分別であるはず。わからん。探したら。
建国記念日。
要は国が国としてってことですよね。国が国として成立した日ですかね。日本が。
あ、日本になった日。
ってことなのかな。だと思うけど。
スーズの日も作ってよ。
え、誕生日でしょ、だから
誕生日、
スーズの日は、スーズが誕
生日、休日にしてよ
世の人たち、
うん、
スーズの日みんな休みにしてどうするの、何したらいいの、スーズ、
え、みんなスーズにお祝いしてくれる、
あ、集まってくる、
みんながね、うん、プレゼント募集してい
いんだ、お前の自宅に来ても知らない人とか、
あ、いいよいいよ、一人ずつね一、うん、人来たらすぐ帰るっていうシステムで、
そういうシステムで列になってんだ、
う
ん、朝から
そうですね、
あ、
すぐ帰っていただけます、もらうもんもらってすぐ帰ってもらう、
すごいですね、うん、すごい勝手な祝日を立ち上げようとしてますけど、このスーズは
今日は日本の日ですからね、
日本の日ですよ、
はい、
なのでちょっとお休みの日も、お休みの人も
そうね、
いらっしゃるかもしれないです、
うん、なんかライカもなんか混んでたもん、
あ、混んでた、
だから混んでたんだね、
そう、3連休で、
あ、そっか、
そうそうそう、土日月3日間お休み、
うんうん、
なのでもしかしたら旅行で来てる方も
そうかもね、
いるかもしれないですね、
確かに、
なので、
はい、
今もしかしたらお仕事お休みの方が普段聞けないっていう人も、
あ、そうですね、確かにね、ありがとうございます、
チャンスだよスーズ、
え、
聞く人増やすっていうチャンスだよ、
あ、今日が、
そう、今日初めて聞く人もいるかもしれないから、
なるほどね、みんなよろみみんなよろみ
だからね、もう下ばっかりさ、
そうですか、
いや割とそうだよ、だって さっきも先週の月曜日は、
うん、
なんか毎回一応反省はしてるわけ、毎回霜多いなって、
そうなんだ、
毎回霜多いから、
うん、
その日先週は、うん、ちょっとまともな話しようと思って、ちょっと心がけて喋ってたわけよ、
あ、そうなの、
うんこしっこやらないように、うんこしっこお尻関係やらないようにやってたわけ、
うん、
後から、うん、自分のツイキャス聞くさ、
うん、
もう40分ぐらいずっとまた温める話してよもぎの、
してた、
よもぎの温かいシートで股を温めるっていう話を40分間ぐらいにわたってやってた、
どうしてもそっち行っちゃうね、
どうしてもそうだね、
うん、
ルートは違えとゴールが一緒みたいなところあるので、
そういえばあったね、
そうそうそう、
股の話、
あの、なんか先週の話さらうんですけど、
はい、
なんかそういうような、なんか女性は股温めたらいろんないいことがあるらしいっていう、
うん、ね、
まあ、生理痛が軽くなるとか、
はい、
あとなんかダイエット効果にいいとか、
うん、冷え性が治るとか、
冷え性が治るとか、いいことだらけやんっていう、うん、
はい、
で検索したらヨモギパッドっていう、
うん、
ちょっとヨモギの効果で股を温める製品があるぞっていう話になって、うんうんうん、ただヨモギ癖と、
そうね、
でさっきやってみようと思って本当に今日までに、
うんうん、
探したんだけどなかった、
あ、なかったんだ、
なかった、
やっぱネットじゃない、ネットでしか見たことないもん、すず、
あれって取り寄せなのか、
そうだね、どう
でもよ、なんかよ、さっき取り寄せてまでまた温めたいかって言ったら、そうでもないわけよ、ま
あ、確かにね、
なんか
注文して届くまで待ってみたいな、そうそうそう、過程がね、長い
よ、それまでその注文してから注文したものが届くまで股がめっちゃ寒いかって言ったら、そうでもないわけ、別にさっきパンツつけてるし
確かに
パンツ履いてるしね、だから、
うん、
なんかネットで予約してまでもなぁと思って一応何件か探して、
あー、なるほどね、
で最後の最後で、
うん、
あのこの FM の葉の近くにでっかいさ、うん、薬局があるんだけど、
うん、
近いって行くところね、
うん、あ、そうなんだ、
そうそう、あるんだけど、うん、見に行ったらね、もうお店自体がどつぶれてましたね、どつぶれてた
もう無
無商品があるとかないとかじゃなくての
前に
無だった。
あ、悲しい。
でし
ょ。そうなんだ。
そうなんだよ。
なんか東急ハンズとかにありそうだけどね。
ああ。
なんか
あっち薬品関係あるかな。薬品関係というか薬局で置いてるような。
でもなんかあの、うん、なんだろう、パックとか化粧品とかがある美容系のとこにありそうじゃない、なんか。
あ一応あれは美容か、そうか、
美容、ま、なんだろうねあれジャンル、でも美容なのかな、
よもぎシート、うん、股を温める用品はどの部類なのかっていうお話ですか美容ですかね、そう
なんですよ、なんでしょうねあれは、
案外なんか アンチエイジング系とかにも置かれて
そうな、あーなるほどね、
なんか若返りとかそういう系の基礎化粧品みたいな、
確かに、でも結構すずは
見てるとこ強かったのかな、
本当に、うん、もう洋服とかも靴とかも結構ネットで買うことが多いわけよ、
まあ、あんた多いね、好きだね、
う
ん、ネットで
本当にもうネット超大好きだから、一回以上すず買ってみようかな、多分探したらすぐ出てくるわけよ、
ちょっとさ、うん、もしたまたま見つけたり、うん、値段がお手頃だったらちょっと買ってみて、
うん、ね、買ってみて一回二人でつけてみて、うん、
で、
うん、もう今度こそ教えよ、じゃあ
みんなに要はこの聞いてる人がよもぎパック興味あるけど、うん、ちょっと手出せないっていう方のためにも、うん、私たちが実際にやってレビューしてみるみたいな、
そうね、そうそうそうそう、
匂いとかもちゃんと伝えられるしね、
そうですね、
思ったよりよもぎ臭くないとか七草がゆうレベルでしたよとかねそんな強くはないですよぐらい、
うん、ほんのりぐらいでしたとか、
それともすげえもう、
うん、そうね、
何してても香ってきますよとか、
気になる、うん、
これ乗ってバスとか乗らない方がいいですよとか
密室は危ないですよみたいな個室は危ないですよって
そうそうそう、ちゃんと
した感と危ない
細かいレビューできるからね、一応ね一応はラジオ喋ってるミーとしてはね、
うん、
あ、いいね、じゃあちょっと
そうですね、来週までにちょっとできるか分かんないですけど、
よもぎパック
ちょっと探してみましょうね、
やっぱ探してるところ違かったのかなって思ってきた、一応
ジャンルがね、
ジャンルが分からんかったから、うん、とりあえず薬局行ってカエロとか置いてるところ見てみたわけ、
はいはいはい、
で一応なんかカエロにもいろいろ種類あるさ、春タイプだとか、
うん、
あと最近靴下用とかさ、
あ、らしいね、
あとさ、なんかな、パンツに貼るやつとかあった、
え、マジ、
あのお腹かな、
カエロ、
カエロ、カエロ、パンツに貼るやつよみたいな、
要
はお腹から温めるっていう目的のなんだろうけど、
あれって肌に直接貼ったらダメなんだっけ、
やっぱ低なんか低温やけどみたいなさ、
あー、はいはい、
要は
なっちゃうんだ、
低い温度でもずっとつけてたら体温より高かったらやけどしちゃうみたいな、ね、
あ、そうなんだ、
あるからやっぱ直接じゃなくて身にまとってるものにつけるよう、靴下だなのか、パンツなのか、
なるほどね、
わかんないけど、
あ、じゃあパンツにつけるんだったらあっち向きに焦げてペタって貼ればいいの、
すげえラジオであっち向きとか言うなよどっち向きだよ、
なんていう の、 あのパンツ
外向けにってこと、
パンツ、
パンツ履く、
履いて、うん、パンツ一回開いてから中に貼るの、
よもぎシート、
あのカイロ、そのパンツ用のカイロ、
外じゃない、
中だったらダメなのかな、中に貼ってお腹に直接ずっと当たるみたいな、それがダメってこと、
それがダメなんじゃない、それが低温やけどになるんじゃないの、
あ、外向きに貼ったらいい、
布を一枚、
あー、そういうこと、
挟まないと、
あ、それだったら大丈夫なんだ
ってことなんじゃない、だと思うよ、
え、すごいね、
でも分からんけどよ、多分シルクとかだったら溶けそうじゃん、
あー、溶けそう、なんか、うん、なりそう、
なんか分からんけど朝からずっとぬるぬるするんだよなって言ったらあー、カイロでシルク溶けてるやしとか
一部なくなってるみたいなパンツなくなってる一部みたいな、嫌だ
嫌だな、夜さあそういうことしようってなってちょっとラブ、え、パンツ、いや一部ないやしや、
お腹にもちょっと生地ついてるみたいな、な、何これみたいな、なんだろうみたいな、
ちょっとそういう甘い雰囲気からちょっとこのくっつ肌にくっついたシルクを取る作業から始めるっていう夜ねその方が仲良くなりそうであるけどね、
確かにね、
カイロのコーナーじゃなかったかもしれんね、もしかしたら生理用品とか、
あ、そうだね、
あとはなんだろう、うん、分からんけど、おむつのコーナーか分からんけど、
はいはいはい、そっち系の、
そっち系、
まあでもさっきは、うん、あの肩こりとかひどいもんね、
うん、もうすごい、
よくなりそうだけどね、そのなんか温めるっていう、
体自体を温めたらね、
うん、
そうだね、ちょっとそういった健康品にもちょっと興味が湧いてきてるので、私は、
うんうんうん、
もうだってもう上り坂下り坂25で今年26なるさ、
ね、うん、
だからもう早めに、
はい、
早めにしたい、さっきは
早めに、
そう、
うん、
だってどうせほっといても何してても年取るんだから、
確かにね、
遅らせたいわけ
うん、
ある程度よ、
はいはいはい、
ゆっくり年取ってきたわけ、さっきは、
うんうんうん、
だからもう早めに、
そうだね、
早めにもうドモホルンリンクルとか、さっきもう26からやる 30からのやつだけど。
でも
4年前にやりたい
思うけどさ、なんかやっぱりなんか、うん、あの肌乾燥も結構乾燥肌なんだけど、うん、毎日45度のお湯で入ってるわけよ、
うん、暑いよだから。
で暑いけどで乾燥肌の人は暑いお湯だと余計ダメらしくて、
そう水分がねなくなるらしいですね。
でもすぐ熱いお湯が好きだから、うん、それで入って、まあ、クリームとかちゃんと塗ればいいやとか思うけど、もうめんどくさくてやらないもん。
あ、ダメだよダメだよ。
もう後で後悔する。え、カサカサやんみたいな、外出て。
なんかあれだよな、なんか最近まで皮あった時みたいな。
そう。
地割れしてるみたいな。
皮がなくなった後みたいな。
さっきもう乾燥肌だから、
うん、
乾燥したらすぐクリーム塗るようにはしてるわけ。車が。
そうなんだ。
もあるし部屋にもあるし。うん、だけどさ、塗ったみたいな。吸収。
わかる。
なんていうの、クリーム。が悪いのか、さっきの手がすごいのか分かんないけど、すぐ吸収するわけ。
わかる。
わかる？
たまにさ、あの、化粧水のさ、あの、吸い具合もやばい。
わかる。わかる。
なんか塗って、あの、全然、なんか、水滴も残って、べしょべしょの時もあれば、すぐもうなくなる時とかもう超怖いもん。
なんか、肌がゴク、ゴク、ゴク、ゴクって、音鳴らして吸い込んでいってるような気がする日がある
先。すぐカッピカピなるもんね。
すごい。
あれなんでやっぱり乾燥だよね。
いやだあとなんて言うんだろう、先なんかの保湿力がなくなってきてるんだと思う
よ。え、怖
ー。今まではなんていうの、水分を貯めるタンクいっぱいでずっとチャプチャプしてたけど
はいはいはい、
もう今もう貯水率よ、貯水率、
貯水率か。
常に水分が足りてないから、やっときた水分をゴクゴクって飲むわけでしょ。
怖
ー。だから
怖いね。
何を対策すれば分からんけど、うん、とりあえずいいものは取っとこうと思って。
あ、なるほどね。
そうそう、体に良さそうなものがありゃ。
あ、でもすずも結構なんかテレビで見たのは、うん、なんか、やっぱ水分さ取ってないっていうのもあるみたいな。
あと飲まないもんね、あんまり水とか、ね、
そうそう、あんまり飲まない。あったら飲むけど、なかったら全然永遠飲まないで平気みたいな。
気にはならないんだよね、喉乾いたなとかね。
うん、喉乾いたっていうのももうカラカラにならんと分からんみたいな感じだから、なんかそんな感じで全然飲まないし乾燥肌なのに、うん、そういう人がコーヒーとか飲むと、うん、なんかいっぱいトイレとか行って、
そうそう、
余計なくなるって。
コーヒーは利尿機能っていうの、うん、しっこしたくなる機能があるから。
そうそうそう、怖っと思って最近
飲んでたんだな。あんまりいいあれじゃないよね、サイクルじゃないよね。
だからさ、
悪循環ではあるよね。
自分で乾きに行ってるよね、それは
すごいなお前、スルメみたいな発言だよな。
乾き物、
自分で乾きにっていう、乾いてなんぼみたいな。乾いてなんぼなのはスルメぐらいだからね。あんたは乾かない方がいい。若いしね、まだね。
だからさ、もう本当に
気をつけていきましょう。
怖いよ、もう。
本当に肌荒れとかもすぐなるし、うん、乾燥からなんかひび割れて血出ることもあるからね。
ああ、確かにね。ささくれとかもすでにもうひどいもん。
保湿していこう。
乾燥が大変。
はい。
うん、
さっき最近いろんなものに興味があって、なんかいろんなことネットで調べてんだけど、なんか前もなんか、うん、偉人だとか変な事件だとか調べて。
うんうんうん、
なんか現代でなんか面白い事件ないかなと思ったら結構あるね。
現代で？
そう。まあ今まであった面白い事件をまとめた記事があるんだけど、
うん、
ちょっと調べてみたのでいくつか紹介していいですか？
お願いします。あ、な、この2000年代とか？
ちょっとそれもそうですね、調べてみてって感じですか。
お願いします。
じゃあまずタイトルからね。
はい。
世界的ホテルチェーンホリデーイン。
うん。
客が寝る前に従業員がベッドに入って温めてくれるサービスを試験的に開始いたしました。こちら、
はい、
なんか豊臣秀吉もびっくり、
うんうん、
懐に草履温めて偉い人に吐かすみたいな感じですよ。
へえ、そんな人もいるんだ。
これベッドの、うん、お客さんがベッドに入るまで前に従業員が実際に入って自分の体温で温めるっていうサービスを開始したらしいです。
へえ、なるほどね。
はい、こちらですね、
はい、
ロンドン。
あ、ロンドン。
はい、世界的なホテルチェーンのホリデーインは今月、まあ、これはですね2010年ですね、
うん、
2010年の10月、うん、従業員がベッドを温めるサービスを、まあ、イギリスで試験的に導入しました。
はい、
このサービスが受けられるのはロンドンとマンチェスターにある計3カ所のホテルで、うん、客がベッドを使う前にフリースのパジャマを着た従業員がベッドに入り温めておいてくれるというサービスです。
はい、
温度が基準の20度に達したかどうかは温度計で確認するそうです。
はい、
同チェーンのスポ スポークスマンは電子メールで、うん、ベッドに巨大な湯たんぽを入れるようなものと説明しました、
うん、
従業員が事前にシャワーを浴びるかどうかについては、言及しなかったのですが、髪の毛は覆うこととしているそうです、
うん、
そういったサービスが2010年から、はい、試験的に導入されてるみたいです、
は
い、
で
もよ、なんか嫌だわけよ、さっきはこういうサービスしているホテルに泊まるのは、ま、
確かにわかる。それでも嫌派、
さっきは嫌だわけよ
え、これ今も、
まあ、2010年の記事だから、
へえ、
もしかしたらやってるかもしれないよ ね、
だよね。そうだよね、
だってね、少なからずあったかい、これよかったわっていう人は一人ぐらいいるんじゃない。
え、でも、うん、まあ、すずから言わしてもらえれば、うん、なんかそれやるよりも、うん、なんか暖房効かしてもらえる方がいいよねそしたらあったかくなるでしょ。
なるし、
うん、
まあ、確かにベッドは温まりにくいかもしれないけど、
うん、
でも2010年って当時から、まあ、大体7年8年前さ、
うん、
あの時はまだ技術は発達してなかったけど、
うん、
今さ、ベッドがあったかくなるってやつがあるわけ。
あの、なんか空気入れるやつ、あったかい、
そうそう、ベッドにあったかい空気入れて、うん、ベッド自体が暖かくなるっていうものが開発はされてるわけ、
うん、あるよね、うん、
そうそうそう、だからその当時からしたらなんて素晴らしいサービスなんだっていう風にはなってたかもしれないよ。
なるほどね、
こういうものがなかったから。
あ、なるほどね、
こういう機械が開発されてないうちは。
あ、ま、だし暖房も電気代かかるもんね、まあ、
まあそうだね、うん、経済的ではあるよね。
でも人か、ちょっと嫌だな。
ウサギとかがいいよ な、
なんかちょっと待って、ウサギとかしっこしそうじゃなくて
じゃあでもなんかいいさ、うちのホテルではベッドをウサギで温めておりますなんか
でも、まあ、確かにそっちの方が可愛いってなりそうだね。そ
う、そう、そう、うちのホテルでは40歳のおっさんが2時間前に入って温めておりますよりはうちのホテル、当ホテルでは、うん、10匹の可愛らしい野ウサギによりベッドを温めておりますの方が
確かに
多少毛とか大丈夫かなって思うけど、
うん、
しっことか大丈夫かなって思うかもしれんけど、うん、40、50のおっさんが温めたベッドよりは野ウサギが温めたベッドの方がいいだろう。
確かに、とか猫とかね
そうそうそう
そっちの方がいいね。
子犬とか
猫が温めましたって温めておきましたみたいな。
あ、でもそういえばいいのかな、要はおっさんが温めたベッドを、
はいはいはいはい、はい、
うちのホテルは、
はい、
子猫ちゃんたちが事前に入って温めておりますと
なるほどね、
そうそうそうそう。
え、でもそしたらなんか、うん、あ、ちょっと私猫アレルギーなんでとかなる。
あ、だから部屋を用意するわけさ。1号室は子猫ちゃんが温めた部屋で、
うん、
2号室はワンちゃんが温めた部屋で、3号室はなんかフェレットとか小動物が温めた
モルモットがみたいな、
まあ、漏れなく全部おっさんではあるんだけど
なるほどね、
そう言ってるだけでそういうサービスが7年前には開始された。試験的にはございますか。
そうなんだ。
嫌だけどな、
ちょっとな、
嫌だよな。
日本でそれをやると嫌っていう人多そう。
だって日本人って、
うん、
わかんないよ、
うん、
地域にもよると思うけど、なるべく人には干渉しないような人たちさ、う
ん、なんかね、神経質というか、うん、ちょっとね、
なるだけ自分で解決できることは自分でやりたいし、
うんうんうん、
なんかあんまり慣れ合わないというか、
うん、
だからなんかよ、日本人には合ってないと
思う。ね、ちょっと受け入れられないね。
そうそうそうそう。ちょっと、さっき友達が入った後の生ぬるい豆腐、生豆腐じゃない。布団とかも。布団とかもあんまり好きじゃない。
ね、なんで急に今豆腐あ。似てるから、布団が豆腐っぽいから。なんでね、今豆腐、もう全然入ってないよ、話。
知らん、豆腐の最初の語源、布団だよ。布団布団布団布団布団
布団
布団
布団布団布団布団布団布団みたいな。
なんで今豆腐って言うの。
だからよ。
友達が入った豆腐はみんな嫌だよ。
嫌。
生ぬるい豆腐は誰でも嫌だよ。先じゃなくても嫌だ。はい、
はい。
あと一個いい。
うん。
ざっくりね。ざっくりタイトルだけね。
うん。
タリバンに拉致されたインド人。カレー作るよ、タリバン兵士。真面目な、お前いいやつだな。そして解放。
へえ。
ということで、まあ、細かくいきましょうか。
はい。
すごい
ね。
ちょっと長いんですけども、うん、世界中の中で最も政情不安な国の一つでもあるアフガニスタン、うん、2001年に米国中心の連合軍による攻撃でタリバン政権が崩壊し、現在はハーミド・カルザイ大統領の下で新たな国づくりが行われている最中だ。しかし安定の道は険しく、タリバンの残像兵ですね、うん、によるテロや拉致事件のニュースが伝えられていることも数多い。今年10月、はい、まあ今年っていうか8年前9年前の記事ですね、これはね、はい、10月に自転車でアフガニスタンに入国していたあるインド人男性は、うん、主要都市ヘラート近郊でタリバンに拉致監禁をされました、
うん、
言葉が通じず暴行もされたという中、うん、ある日その男性が兵士たちにカレーを振る舞うと彼らは大喜びし、これをきっかけに拉致から24日後に解放されたという、
うん、
カレーが美味しいから、うん、お前いいやつだなっていう風になって解放されたっていう記事。カレー一個で自分の命が救えたんだよ。
でも都合良くない？なんかさ、うん、あのやるだけやって、あの暴行を、うんうん、やるだけって、あカレー美味しいね、もういいよ帰って帰ってみたいななんかひどくない？ちょっと乱暴もされてさ、
カレー一個
ちょっと嫌だけどでもすごいね。
じゃ逆に、うん、でも逆に優しくない？こんなに暴行してるような憎い相手からカレー一個で解放し、うん、
まあ確かに
2,3 個持ってこいよじゃないんだってならん
確かにね、なんか
カレー一食で
もうカレーのためにお前いとけみたいになりそうだよね。
そうそうそう、普通はちょっとだからちょっとおバカさんだったかもしれないよ。普通はちょっと悪い考え方だけど、
はいはいはい、
スーズが今言ったみたいに、うん、こんなうまいカレー作れるやついるんだったらもっと監禁して毎日カレー作らせようさ、
うん、
だけどその日のカレーがうまかったからおめえいいやつだなっつって解放するんだよ。その日のカレーが美味しかったら
確かにね、
よく考えればわかるはずよ。
だからね、
こいつずっと行くとかしたら毎日おいしいカレーが食えるっていうの、う
ん、確かに。
だからそれぐらい忘れちゃうぐらい嬉しかったんでしょ。
そんなおいしかったんかね。
おいしかったし嬉しかったんでしょ。
すごいね。
まさかこんな殴ったり蹴ったりする俺たちにこんなうめえカレー作ってくれるなんてってことなんだろうな多分。
あ、なるほどね。
感動したんでしょ多分、ま、
でもちょっとあのなんていうの、あの水を差すようなこと言うけど、うん、多分その人たちってやっぱあの戦争とかやってるから、うんうん、もう超お腹減ってて今何食べても美味しいぜみたいな時に食べて美味しかったっていう。
ああ、なるほどね。
パターンもあるよね。
確かに、ま、豆しか食ってないやつがカレー食ったら感動するわ
うん、ま、でも、うん、あのその人たちは一応悪人っぽいけど、うん、中身は本当は超いい人みたいな感じなんだろうね。
そうだね。ちょっとやっぱり考え方の違いで、
うん、
性格が良くても考え方が違うせいでちょっと争ったりしちゃうところもあるから ね、
とかね、やっぱ上から言われてたりするとね。
そうだね、こちら、
うん、
ま、スーズーも、
はい、
もしかしたら今から、うん、結婚式あげてブーケトスするかもしれないじゃないですか、
うんうん、
それを踏まえてちょっと聞いていただきたいと思います。
はい、
タイトルだけ、
はい、
花嫁が飛行機からブーケトス、うん、飛行機がキャッチ、エンジンに吸い込んで墜落いたしました。
え、どういうこと？
はい、これ細かくいきましょう。
はい
はい、日本でも一般的な風習となった結婚式のブーケトス、花嫁が天高く放り投げたウェディングブーケを独身女性が受け取れば幸せを分けてもらえる、次に結婚できるなどと言われています、
はい、
しかし、まあ、先日2009年の記事ですね、
うん、
イタリアで行われた結婚式ではこの幸せなイベントが一転して悲劇をもたらしてしまいました、
うん、
地元紙コリエレ・デラ・セーレは、うん、ブーケが軽飛行機のエンジンに吸い込まれ近くのホテルに墜落したと伝えています、
うん、
この事故は7月11日にイタリアリボルノで起きた、
うん、
この日に結婚式を挙げた新郎新婦は一連の儀式を取り行った後ちょっとしたサプライズを計画しました、
はい、
軽飛行機をチャーターし集まった独身女性たちの上を軽飛行機が通り過ぎる時に、うん、空からブーケトスを行おうとしました。
うん、
晴れの舞台を盛り上げ集まってくれた招待客とこのひとときな、うん、幸せなひとときを分かち合い胸に刻み込むはずでしたが、
うん、
予定通り集まった女性たちの上を通過するタイミングでブーケを投下すると女性たちに向けて放たれたブーケは乗っていた軽飛行機のエンジンに吸い込まれてしまいました。ブーケをキャッチしたエンジンは爆発して炎上、 計飛行機はそのまま制御を失って近くのホテルに追突、幸せな儀式が一転として悲劇となってしまったのですと。
これってどうなったのか、この乗ってる人とか。
ちなみに、うん、怪我人はいません。
うん、あ、それは良かったね。
あのね、ホテル側、あの50名泊まってる人がいたんだけど、うん、ホテル側は怪我人はいなかったんだけど、うん、まあ、飛行機乗ってる人は、まあ、怪我はしたんですけども、うん、死者は出なかったみたい
な。ああ、あの、そうなんだ。
でもさ、考えたら分かりそうやん。
まあ、どうだろうね、やっぱり。
お花って軽いよ。
うん。
お花って軽いから、それは風に飛ばされて、後ろに行ったり前に行ったりするさ。
確かにね。
まっすぐは絶対押してんさ。
確かに、確かに。
だから、
特に投げるとかやったらね。
こう勢いよくぶん投げて、
うん、とか、
なん、いや、これさ、もしなんかさ、多分さっき1日で考えたさ計画だと思うわけ。そうだ、飛行機からブーケを落として喜ばせようみたいなのは。
あ、
もっと練ったらさ、でも花が軽くて違う方向に飛んでしまうっていうのはすぐ分かることやし。
まあ確かに。
そのためには鉄球のつけようとかさ、花束に重り乗せようとかさ、うん、でも重り乗せたら怪我するかもしれんから、やっぱりやめとこうってなるかもしれんさ、
うん、
絶対さっき1日目の1時間ぐらいで考えたやつだと思うよ。これ夜中の2時ぐらいに
ねえ、
明日の結婚式のイベントどうしようかな、うん、そうだ、飛行機チャーターして空からブーケ落とそうぐらいの考え方だろ。
いや、でも意外と
危ないよ、危ない。
意外とめっちゃ計画して考えてたかもよ。もうめっちゃ式上げる前からブーケは空から投げるっつって。でやっぱ結婚式ってもう超楽しみさ。
そうだね、浮かれてるよ多分。
もうそう、浮かれて、うん、そういう考えもなく、うん、みんなが喜ぶと思って、うん、やってたから、もう結局、お金の無駄になっちゃったね、みたいな。
あれだろう、もう成功するイメージしかできてなかったんでしょ。いいパターンしか。
そうね。
だから万が一の想像力がなかったからこんなことになるわけさ。
まあ、でもさ、正直、それって、うん、なんていうの、このパイロットの人が把握しとけば、うん、っていうことじゃない。なんか分かりそうさ。
計画書持ってった時に。
うん、そうそうそう。
あ、今日違う。いつものお兄さんじゃないですね。でっかいワンちゃんのお散歩の人。
だからやっぱパイロットの人っていろいろ、やっぱなんか、やってると思うわけ。お勉強。
そうだよ。この空気圧だとか。
難しいお勉強。
飛行するために安全な技術とか絶対学んでるよ。
そうそうそう。だから、その人たちが多分、大丈夫っていう。
GO を出したのか。
出して、あ、じゃあ何も危険はありませんっていう判断でやって、まあ、トラブルが起きたみたいな感じなんじゃない？
アホすぎん。計画、サケがパイロットだったらよ。
うん。
サケはパイロットだったら、もし、うん、空からブーケ落としたいんすけどって計画書持ってきたやついたら、バカかお前って言う。いやーよ、つって。お前はいいかもしれんけどよ、つって。いろんな失敗、考えてきたかちゃんと。
うんう
ん、だ見してみ、いや、いいところだけしか考えてんけど、この可能性あるっていうの書いてきてみっていうの言うぜ。
まあ確かにね。
いやいや、これはないっすわ、みたいな感じで言わんかったのかな。パイロットも、パイロットだよ。これに関しては。
やっぱ想定外のミスだったかもね、うん、何かしらの。絶対パイロットはわかるよ。
わかるよ、絶対わかる、
うん。だから、何もないっていうの確信の上での、何かしらの、トラブルじゃない。
ふわふわしてんだ。ふわふわ
してんだ。なんか誰も悪くなさそうだけどね。
最後こちら。
はい。
タイトルですね。
うん。
面接を受けてついでに万引きして逃げた少年。
はあ。
置いていった履歴書ですぐ身元がバレました。スコットランド。これはもう一言ですね。
なるほどね。
アホですね。
アホですね。
アホです、ね。
岸本さんですか？
岸本さんで。こちら、
はい。
ショップの店員になるために面接を受けに来た少年が、
はい、
商品を万引きして逃げましたが、
はい、
履歴書を置いていったため、すぐ捕まることができるということがありました。シンプルです。
だからさ。
これはシンプルです。
シンプルですね。
こちらはですね、
うん、
面接を終えた時に試着室に入ったらしいんだって、男の子が面接に来たね、
うん、
でその時に2着のトレーナーを着込んで、まあ、ありがとうございましたって帰っちゃったみたい、
うん、
で気づいた店員さんが、はい、あいつ万引きしたってあるな、こっちに履歴書あるのにっていうことで、
ああなるほどね、
この男の子が面接来たんですけど、うん、ついでに万引きしていきましたわつってまあ警察のお世話になったみたいですよ、
うん、すごいね、うん、面接しに来たついでに
どういう？
もう受かる気ないよね
分からん。だからなんていうの、受かるし商品も、うん、もらえたしっていう感覚なんじゃないの。
やばくない？
だからアホさ
アホさ。海外、
海外、こちらはですねスコットランドの記事ですね。
スコットランド本当にもうさ、うん、日本って本当に平和だなってよく思うのは、うん、あのよくお店とかで、うん、なんか一人であっても、うん、ちょっとトイレ行きたいなみたいな、
はいはい、
だけど場所取られるから、うん、あの財布だけ持って、うん、カバンとかスマホとか置いてからよくすぐ行くわけよ。
これも怖い話ではあるけどな。
ね、これもうアメリカとか、うん、海外だったらもう本当にありえないらしいね。もうすぐ持ってかれるって。
だから日本と他だ、どこだったか忘れたけど日本、うんだけみたいよぐらいというか。
あ、やっぱそうなんだ。
あの自販機とか置いてるところはね。
ああ、はいはいはい、自販機外にあるのがもうびっくりするってね。
そうそうそう、もう誰も管理し見てないようなところに自販機があるのはありえないっていう、う
ん、だってもうさ、うん、このなんか治安的にこの小包みとかもなんかアメリカとかでは玄関の前にボンって置いていく人が多いみたいな、
うん、
配達会社いなかったらもうそんな
の、はいはいはい、
もうそれで普通に堂々と通行人が取って持って帰るみたいな。
もうラッキーみたいな感覚。
やばいよね。え、それでさ、もし中身がなんか全然いらんないものとかだったらって思うよね。
うーん、でもさ、日本人がそこまでなんていうの、このなんていうの、自販機を荒らしたりとかしないのはさ、うんうん、そこまでする元気がないからだと思う。なんか
元気の問題、
元気の問題だと思うわけ。さっきはね、
あ、なるほどね、
なんていうの、
誠実さとかじゃ
なくて、バールとか持ってきて、
はい、
なんていうの、捕まるかもしれないし、はい、
持ってきてまで捕まるみたいな。
そうそうそうそう、
はいはい、
こんな多分力も必要さ、そこまでしてなんかお金とか感情層欲しいかって言ったらいらんってな、多分やってないんだと思う。
なるほどね。
多分元気がないから。
もうガッツがないんだもん。
そうそうそう。
日本人は。
そうそうそう。もう、海外のそういう自販機も置けないよね。元気がある。元気があるから何でもやってる。
すごい。
すごい。
本当だね、あの言葉はね。
ね、元気があれば何でもやる。
もう、すごいな。だから、日本はでもすごい、本当に。
元気の問題、元気の問題。
元気の問題か。
元気の問題です、これは。はい、ツイキャス。
はい。
なんかいっぱい来てますね。ちょっと見ていきましょうか、ね、
うん、
これ何のコーナー、これはさっきが興味があることをただひたすら喋っていくコーナーでございます。大城くまさん、
はい、
カレー、ヤンキーに人化名されてバスチンだけ残してくれたら、あの人いい人だなと思うのと同じ心理状態ですね。
あまあ確かにね、
わかる。いや、お前家どこかっつって、
うん、
あ、宜野湾です、バスで帰るバーズ、あ、はい、じゃあそれまでこれ渡すから、これだったら帰れるだろう、あの人いい人だなって思うことでしょ、う
ん、え、でもさ、
取られてるからな。
そうだからさ、
取られてるから、
クソかお前はって言いたいよね。本当にもうだってさ、なんかすずは逆にもうやるならとことんやれよって感じだもん。
は？
あの、だからなんかこんな、うん、なんていうの、と結局取ったくせに、うん、優しい面すんじゃねえよって思うよ。
逆に憎しみ、う
ん、なんだよ、いらねえわ。
バスチンくれてくれんなってこと、
4時間かけて歩いて帰るわって感じ。
ファンキーだなお前は。すごいなお前。
じゃなんか
そういう考え方ある？
やっぱそうやってやる人は、うん、絶対罪悪感があるからだよ。
ああ、要は
あって
ある程度罪を軽くしようとしてるのか。
そうそうそうそう、
そうだな、全部取ってって
絶対そう、
あいつが飢え死にしたら俺のせいだもんな。
そうそうそうそう、
帰れなくて死んでしまったら俺のせいだもんな。
そうよ。
あ、なるほどね。あ、なるほどね。
絶対そうだよ。
はいはいはい。
うん、
こちら、うん、さっき今日のコーディネートおばさんみたいだね。
ちょっと
今日
そこ見てたんだ。
バイト着で来てしまった。そのまま出勤できるファッションです。
しかも今日寒いしね。
そう、寒い、手着薄着だけどねこれね。
あ、そうなの。
死に薄いよ。
嘘でしょ。
これあったかそうだなって買ったけど、手着薄着だわけこれ。
セーター、
セーター、いや ビールでいうところの第3のビール
が、なるほどね、
死乳水
オリジナルブランドみたいなやつ、
ね、死乳水やつこれ さっき久しぶり青い瞳のキャスバルさん、お名前が変わってるのかな、
うん、うん、
治安の問題やな。
そうね、
まあ、そうだね、
治安大事。
いや、さっき元気の問題だと思うんだけどな、こういう犯罪起きるかどうかっていうのは。
それはあるね。
元気だよ、結局。結局、やるかやらんかは元気だよ。
そうだよね、そこまでして、わざわざ捕まるっていうことまで考えてるからね。
そうそうそう。
日本人。
疲れるもん。
うん、疲れる、本当に。
疲れるよ。
計画するまでも疲れるもんね。
頭フル回転、悪いことも、ね、
うん、
そう、フル回転してね。
そう。
で、その悪いこともリスクあるしな。
うん、そうだよ、本当に。
あんまりなんか悪いことには体力使いたくないっていうのはあるんだろうね日本人はね。それでは一旦 CM 行きましょう、
はい、
皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはorigin@fmnaha.jp となっております。一旦 CM です。
FM なは78.4MHz あなたの夢を叶えるラジオ、よよよよよよよ JOZZ0 AQFM。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
さあやっております、はい、月曜リジンチャンプルメールいきましょうか。
はい、お願いします。
はい、すずさん、サーキーさん、ハイサイ、初めてメールします。
お
どうも、初めましてですか。
初めまして。
どうも鈴川沙希と申します。
ありがとうございます。
はい、去年5月頃からのサイレントリスナーです。メールするのもあんまりないのでこれで届くのかな、うん、届いてますよ。
うん、大丈夫です。
ラジオネームは特に決めてないです。
あら、
すずさん、
はい、
ラジオネーム決めてください。
おう、
ふと思ったのでメールしますが、
うん、
お二人は可愛い、綺麗、セクシー、美しいなどの言葉で言われて嬉しい言葉ってありますか。以上です。
うん、ありがとうございます。
可愛い、綺麗、セクシー、美しい、
この
4つの中でか。
うん、なんで
可愛い、綺麗、うん、セクシー、美しい。
あ
ー、その他もありってことなのかな。何言われた。
そうだね、
さっきなんだろうな。
でもすずシンプルに可愛いの方が嬉しい。なんかセクシーとかよりは可愛いとかの方が好き、うん、なんか何にでも可愛いって、何にでも可愛いって当てはまるさ。
あ、まあ子犬とかも可愛いって言うけどね。
違う、そういうことじゃん。
子犬とかにも
セクシー系でも、うん、あ、なんか可愛いみたいになるじゃん。
あ、まあ可愛らしいところあるねとかっていうこと
みたいな。
さっきさ、
うん、なんだろう、
なんかよ、
うん、
さっきよ、抱けるって言う、抱けるいけるみたいな感じ言われるけどさ、
うん、
嬉しくはないな。なんで、いや上からだわ。
確かにね、
抱かれるかどうかはこっちが決めるわって思う。
俺はモテてる前提でみたいな。そうそ
う、あ、全然抱けるよみたいな感じで言われる時によ。矢が決めんなって思う。
確かに、
こっちにも決める権利あるわって思う。
完全にサーキーのこと下に見てる、ね、
だからよな。俺はいけるぜみたいな。サモ褒め言葉のように言うけど、
しかもそれよく聞くね。
よく聞くでしょ。
聞く、サーキーと一緒にいたら。確かにめっちゃ上からだね。
抱けるじゃねえよ。
めっちゃ失礼だし。
抱かしてくださいだろ、はあ、抱かれてやるのはこっちだからな。
確かに、喜んでないわっていうね。
褒め言葉ではないからね、これはね。さっき、頭いいって言われたら嬉しいかも。
あ、なるほどね。うん、そうなんだ。
頭いいねとか、
うん、
よく知ってんねとか。
ああ、はいはいはいはい。
なんか、 基本的に私はそんなに頭良くないから、うん、あんまり言われることないんですけど頭にねとかは、うん、そういうの言われたら嬉しいかな。
うん、なるほどね、なんか賢いねみたいな。
そうそうそうそうそうそう。あれあと、ラジオネーム、
うん、
サイレントリスナーさんだからつけて、去年の5月頃だからやがて1年になるかな。
そうですね。
そうだね。
うん。
で、男性か女性かもわからないけど、勝手な想像でもうつけちゃう。
そうだね。もう何にも結構特徴がないから、うん、もうシンプルに、エロジジ。
うん、なんでよや。なんでよや。
ダメ？
どこから、どの文章から。
え、このなんか、なんて言われたら嬉しいですかみたいな感じが、ちょっと、あと、
女の意見を参考にしようとして、
参考にしたり、
せっかくメール送ってくれた。
あと、サイレントの感じが。
あの、何も言わないで聞くだけ聞いてる感じが。エロジジ？
そうそうそう。
っ勇気出して。
でしょ？
うん。勇気出してメール送ってくれた人に、エロジジがいいよ、じゃないよや。
うん、だから、スーズに聞いたらこうなるわけよ。
じゃあ、
うん。
なんとかのエロジジにしよう。
なんとかのエロジジ。
ただのエロジジだけだったらちょっとあれがあるさ。
ああ。
じゃあ。なんかちょっと前になんかつけてちょっと柔らかくしよう。なんか。
むっつりエロジジ。
強くなってる。
強くなってる？はあ、そっか。
むっつりエロジジさんが送るメールが、エロくなかったらさっき逆に怒るよ。
え、でもそれで。
いや、全然エロくないやし。
はい、どうも、なんか、むっつりエロジジーでーす。みたいな、こんにちは、みたいな感じ来たら、それたちのラジオにぴったりじゃん、下だから、いつも。
勘違いされるよ。
あ、ダメか。
さっき、むっつりエロジジーからメール来る番組聞きたいと思うか？ほんのりは？ほんのりにしよう。
ほんのり？
うん。
うん。
ほんのりエロジジーにしよう。
そうですね。で、じゃあ、うん、来週もまたメールを、うん、あの、送ってくれるとして、来週で、
くれるか分かんないけど、ね、
使ってくれるのか。
もしいいんだったらね、
うん。まさか自分で考えたのか、どっちか分かるっていうシステムで。
やっぱ、むっつりエロジジは、
ちょっと嫌だな。
嫌なんで、
うん。違うの、自分で考えましたとか、友達に考えてもらいましたとかね。メールをね、来週ぜひお待ちしてます。
ほんのりエロジジね。ほんのりエロジジ。
ほんのりエロジジね。ちょっとかわいそうだね。
だから。こちら。
はい。
すずさき、はいさい。
はいさい。
神奈川のノーミーハートですなり。
はい、どうも。
今日は、エモヤンが某局の T サージパラダイスに出てたんだけど、
うん、
番内オリアはカジャーしてた放送だったなぁ。
うん、
オリアはオリちゃんでおなじみのリスナーさんが多く採用されていたし、
うん、
豚骨臭さんのチンコ金玉金玉チンコがあの大手ラジオ局で流れていたしますけさっき明日のティーサージ投稿してみたら YouTube でチンコでかいと叫んだサーキーならうんこネタがアンサーにはまるアンケートなら、明日は採用されるかもよ過去笑い。じゃあ将来ティーサージのフィニッシュヒッター任せられるように2人も今日の放送チバリオーズもともありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、ヒープーさんが、
うん。
ティーサージパラダイス、今、夏休みというか、長期お休み。
夏休み？
まあ、ちょっと遅い。
春休みかな？
春休みかな？
うん、
なんだろう。ちょっとお休みで、
うん。
いらっしゃいますので、うん、リップサービスさんが一人ずつね、
うん。
ピンチヒッターで今出てるみたいで、
うん。
今日はエモリさんだったみたいですね。
なるほど。
いや、一人喋りか。
すごいね。
ね。
あれ、何時間？
え、相当長いよ。
だよね。
うん。相当長い。
4時間とか？
3時間とかじゃない？
3 時間とか？
もうあのね、やっぱリスナーさんがわかるんじゃない？
あ、そうだね。
うん。
うん。
ちょっと待って。
はい。
ツイキャス。
はい。
大城くまさん。さっきは筋がいいというか、センスがいい。飲み込みが早い。ありがとうございます。
うん。
あと、男運がウケる。どういうことか初めて男運を受けたんだけど。受けられたんだけど。
男運が受ける
って。この二つ、並べていいワードじゃないよな。
だからさ。
男運と受けるって。並べても良くないし、言ってもいいやつじゃないよ。思うけど。
うん。
元彼がインパクト強かったってだけだからね。うん、
まあ、確かに男運受ける。さっきの男運は
受ける、うん。こちら。
はい。
さきちゃん、すずちゃん、こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりです。モンパの嫁です。
あ、どうも。
水曜日はバレンタインデーだけど、そっか、チョコ買いましたか、
うん、うん。
今私は離れて暮らす父親にあげるチョコの準備中です。郵送するので手紙を書いています。それにしても、日本のバレンタインデーって誰が考えたんだろう、
うん、
男がチョコを売って儲かる。そして男がチョコをもらえる。 場合によっては、うん、男が告白してもらえるという、うん、完全なお得、男がお得なイベント、
うん、
逆に女が得するようなイベントもあればいいのにね。お二人はチョコ誰かにあげますか？うん、すずはもう旦那にあげるでしょ、
うん、そうね、私でも、うん、あの旦那さん甘いの食べれないから。
あ、苦手な人なんだ。
そうそう、だからご飯であげます。
あ、バレンタイン仕様の。
そうですね。
はあ、さっきは今年もオリジン勢にあげてどうせ帰ってこないんだろうなって思いながらあげるんだろうね。
そうですね、
かなりの高確率で帰ってこないですから。
絶対もらえないですよね。
すごいよね、あんな20人ぐらいいるのによ、ね、20人に渡してマジ帰ってこないから。
だからさ、
マジでノーリターンだな。
すごいよね。で、帰ってきたかと思うと、うん、グループ LINE で鈴先に返すんで皆さん100円徴収しますみたいな。私たちのいるグループで行っておいて、事務所に行ったら男芸人みんなで食べてるっていう。
わかるわかる。
もう何この、何ってなるよね。
あのバレンタインデーのお返しです、ありがとうございましたって、なんか置かれてるわけ。
そうそうそうそう、ちゃんとね、メッセージ付きで、
置かれてんだけど、うん、プーキーを中心に食ってくっていう。あのホワイトデーのお返し
ファミリーパックみたいなやつだから。
そうそうそうそうそうそう、
みんな食べるのよ。
食べてもバレないから。
だからさ、
じゃなくて本当にもういいよ、これ
もういいよ、
もういいんだけど、うん、気持ちだけで本当にありがとうございますなんだけど、うん、もう、なんていうの、個人で、
うん、
1個でいい、チロルチョコ。1個でいい。
そう。
さっき、プーキーをどうにかしたよ、OK。
あいつ、やばい。
あいつ、やばい、マジで。
あいつ、何個も食べるから、本当に。
いや、ガッチャンかい。さすがに、プラスチックとかは食べないけどね。
もうね、もう。
そうそう、結構しかしのれさん、ケータリング状態になってるんですよ。
そうよ。
ホワイトデーのチョコが。
みんなが食べていいチョコみたいになってるから。
メッセージ見えんのかねと思う。
ね。まあ、でも、鈴鹿サーキットへとは書いてないんだよね。
そうなんだ。
バレンタインありがとうございました。どうぞ食べてください。みたいな、
うん、
うん、感じだから、あ、食べていいんだ、誰でもいいんだ、みたいな。
みたいなね。
うん。
減ってないやし、ラッキーさ。そうそうそう。減ってねえんじゃねえか、まだ取ってねえんだよ。
そうそうそう。
ラッキーじゃねえよ。うん、
はぁし。
本当にびっくりするんだよな。プーキー、
プーキーよ、
プーキー。この前もあいつやっぱよ、うん、なんていうの、多分何でももらえるもんはもらうみたいな、うん、
あ、
勝負なんだはず、
はい、
例えばなんかイベントのお弁当余ってたらめっちゃ持って帰るし。あいつ
貧乏症だ。
そうそうそう、ホワイトデーのお返しのチョコあったら食べるやつだし、
うん、食べるし、
この昨日かこの前やったかな、
うん、
結構前だったか忘れたけど、うん、あゆむさんがたまにさ、
うんうん、
着なくなった服を持ってきてくれるわけ。
ああ、芸人にね。
そうそうそう、芸人にもしあの着たものですけど、うん、もしもらいたい人いったら、気に入ったのあったら持ってくださいとか。
太っ腹よね。
そうそう、あゆむさんおしゃれだからやっぱ群がるわけ、
うん、もうすごい本当に。
あ、プーキー明らかにこれ入らんだろってやつの T シャツ持ってるわけさ、あいつ。
嘘でしょ、
本当に
やばいだろ。
だから多分あいつはもらえるからもらってるっていう。
なるほどね。え、すごいね。
あれ着てもピタピタだぜ多分。
外には入っていけないみたいな。
いや、寝巻きにしても寝苦しいと思うよ。
うっ血する。首から腕からうっ血する。
朝起きた、あいあいあいあいあい、あい、こっから先、こっから先、
色が、
色、色、色、色。あれこれ2つ2色あるタイプの長袖だったからね。
怖い怖い
怖い怖い怖い。
すごいね。確かに体型が違うからね、あゆむさんと。
そうそうそう、全然違うから。
うん。
だけどやっぱりもらえるもんだから。
あ
の人からしたら
すごいな。
まあ、いい精神だと思うけどね。
まあそうだね、物を大事にするっていうか、
うん、
無駄にはしないみたいな。
ただ範囲が広いってだけで。こちら、すずさーきこんばんよ。
こんばんよ。
いっさだよ。
あ、どうも。
いっささんどうも、
うん、
イベントでお土産もいただいて、
ね、ありがとうございました。
去年に引き続き、はい、先週土日に沖縄コンベンションセンターで行われたトヨタのイベント、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
こちらこそお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、今回もスーズとサーキの軽快なトークで会場を盛り上げながらも、キッズエンジニアのコーナーでは、集まった子供たちのお父さんにまでツッコミを入れて笑わせるなど、最高のパフォーマンスでした。
うん、
スーズは赤いつなぎで可愛らしく、うん、サーキは青いつなぎ、かっこよく決まっていました、
うん。
めっちゃ似合ってたよ。ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
アタスはアタスで、
うん、
たくさんのトヨタのスタッフや、去年行われたプリウスカップに参加した皆さんとコーヒーを飲みながら楽しく お話をしていました。しばらくしてスーズーとサーキーがステージに上がって進行しだしたので、席を立って見に行くと、会場のお客さんの中にひときわスタイルが良くて遠くから見ても目立っている女性がいたので、あの人めっちゃスタイルいいなと思いながらステージに近づいていると、にゃにゃにゃーんと、その方は オリジン切ってのナイススタイルの持ち主で鈴崎のマネージャーでもある秋山さんじゃありませんか、
うん、
びっくりしたのと納得したのと両方だったんだけど、とりあえずご挨拶しておきました、
うん、
いつも思うことなんだけど、秋山さんって普段何を食べてどんなエクササイズをすればあのスタイルを維持できるのかね、うん、鈴崎わかるね、気になってる人も多いと思うので今度聞いてみてね。それじゃあ今日はこの辺でバイブー。
ありがとうございます。
秋山さんめっちゃスタイルいいよね。
確かに、なんか記者だよね。
タッパもあるしね。
うん、
なんだろう
ね。
でもよ、単純に忙しいっていうのもあると思う。
だと思う。
飯食う時間ないとか、
なんか体型を保ってるっていうよりは時間が
なるべくしてなったみたいな感じだよね、
うん、確かに
確かにスラッとしている、
うん、なんかモデル体型だよね。
そうだね、そうだね、うん、でも案外努力してたりするかも。さっきたちが知らない、ね、ひまわりの種だけ食べてるとかさ、
ひまわりの種だけ
お腹空いた時はひまわりの種口に含んで吸ってるみたいな。
ハムスターと一緒のもの食べてるんだ
ダイエットしてるかもよ。さっきなんかが知らないだけで、ね、そういう努力してるかも。
実はそういう人ほどね、
そうそうそうそう、
やってるもんね。
努力は人に見せないかもしれないですよ、
うん、
ひまわりの種すっぽ味なくなったら出しておいて
ちょっと嫌った。出してまた後で食べて
乾燥したら
ハムスターやないかい
味なくなったら置いてやばい、これ怒られる。
だから聞いてるかもよ。
怒られる。聞いとけましょうね。
そうですね、
ひまわりの種は絶対違うと思うので聞いとけます、うん、どんなやったら、しかもさっきが年々太っていくから秋山さんにめっちゃ怒られるんだよな。
あ、そうなの。すず、すずもなんかさっきと一緒にいたら、うん、お前太ったなとか言われたりしても、うん、やっぱずっと一緒にいるから気づかないんだよね。
あ、そうだね。すずはもうほぼ毎日いるけど、たまに会う人はもう分かるみたい。
あ、そうなんだ。
ぽっちゃりしてくる、丸くなってくるだけも。だから、うん、このイッサさんが書いてくれたさ、あの毎年ね、うん、やってるイベント、つなぎの衣装を着るんですよ、
うん、
どんなって言ったらいいか、ガソリンスタンドの22が来てるみたいな、
みたいなね、うん、
さっきだってあれ年々似合っていくでしょ。ガタイ良くなってきてるから。
あ、そうなの。
昨日お前さっき来た時マジで、うん、工業高校出身みたいだったでしょ。
めっちゃぴったりだった。
システムエンジニアジラだったやつだっけ、マジで。
確かに。
でしょ。
うん、
だからね、ちょっと痩せないといけないね。
ねえ、そうだね。
さっきこそひまわりの種ダイエット。
ひまわりの種だけ。
すっぽって噛まない、飲み込まない。すっぽって味なくなったら乾乾燥させて出して。
嫌だよ、だれの匂いしそう。
ちょっと塩かけてまたすっぽって味付けてみたいな。でそれぐらい努力しないとちょっといけないところにはなってきてるよね。はい、メールは以上です。
はい、ありがとうございます。皆さん、
はい、今日も買って言いましたけども、
はい、
ありがとうございます。ほんのりエロジジイさんは、
うん、
いやもうそのあと呼ばせていただきますけど、今日のサイレントリスナーさんで、はい、本当にどちらの方なんですかね。
あ、ね、そうだね、沖縄に住んでるのか、
そうだね、県外なのか男性なのか女性なのかっていうところありますけど、うんう
ん、はい、
そういう情報あったらまた、
そうね、
違うさ、
うん、
名前、
そう、違う名前をまた
また素敵な名前つけてくれるかもしれない
ね。そうですね、いろいろね、なんかプロフィール的なのを教えていただけたら、
あの今後いるか分かんないけど、今後なんかね、うん、あのメール送ったことない人とか、うん、サイレントリスナーでするなんか名前つけてくださいっていう人いたら、なんか情報欲しい。
そうね、情報、うん、また何々が好きですとか、
とか趣味はこれでとか、うん、あんまり詳しくても引くだけだけど、デジ詳しかったらいいよそんなにって思うかもしれんけど、
そうそうそう、
もしよかったらね、
はい、
ちょっと軽い情報あれば、
そうですね、
じゃないとあのほんのりエロジジイさんみたいになるから。
本当にね、
キグしかして俺さん、
はい、
サギこの前見た時はそんなに太った感じしなかったけどな。
あ、
脱いだらすごいわけよ、
あたい見えないところ、
見えないところがすごいわけよ。
確かにスズも綿がやばい、綿、
綿な、
綿よ。
あと太った、
太ってるよ、なんか顔も多分あの肉ついてきてるもん。
自分の中でこれが原因だはずなっていうのはあるわけ。
シュークリームかな。
シュークリーム、
シュークリーム、
お菓子食べ過ぎとかじゃなくてシュークリーム、
シュークリームとかエクレアとか
生クリーム系、カスタードとかってこと。
そう、いつも買ってきてくれるわけよ、だからもう食べちゃう。
一回連れてこい旦那。はっし、
前もう
甘やかすなって、
食べちゃうのあるから。
なんで毎日シュークリームとエクレア買ってくるわけ。 何のためによ。
あ、なんかスーツ今日も買ってきたよみたいな、冷蔵庫入れとくねって買っといてくれるわけ。
酔っ払ってとか。
いや、酔っ払ってないわ。
酔っ払ってんのか。酔っ払いがついつい買っちゃうみたいな感じか。コンビニの
なんでしょうね。
何よ、
わからんよ。
どういう気持ちだわ。
多分スーズが
聞いてて、一回どういうつもりで、
なるほど、なんでいつも買ってきてくれるの
って聞いてみて、さっきが気になってたって言って、どういう心境で家で待ってる嫁にエクレアとかシュークリームとか買っていくのって。だって疲れてんのお前なんだよ。仕事から帰ってきて疲れてんの。
そうなのよ、本当に
お前が食えって感じさ。
甘いもの食えって感じでね。、まあ、お前が食えよっていうね。
食べないかもしれないけど、うん、疲れてんのおめえなんだぞ。
確かにね、
聞いてみて、さっきが死に気になってたって。家で待ってる嫁にシュークリームとかエクレアとか渡すあれは何かって聞いてみて、一回マジで。
聞いとこうね、もう、うん、どういうつもりかって。
でもさっきよ、結構スーズの旦那についていろいろ言ってるさ、
うん、
嫌いだはずなって思ってる。旦那さっきのこと。なんか
じゃあそれも聞いておこうね。じゃあね、
あんたがだってさっきあんたが結婚した時、旦那のこと動くルンバって言ってたの。よく働くルンバって言ってしまったの。ごめんなさいね、本当に本心ではないです。面白くしよう
と、うん、そうですよ、お笑いですからね。
お笑いですから、ね。モンパさん、まあ、スーズね、太った原因聞いてかな、うん、幸せなんだなって。
あ、そうですね、
そうだね、その後に救護士会社の俺さんが病人への差し入れみたいな来てる。病人にするかな、
はい、うん、はい、もうちょっと時間がね、
はい、それではまた来週の月曜日、はい、バイバイ、
はい、バイバイ。